このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
はい、こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
はい、月を満月を眺められたでしょうか。
ですね、天気がね微妙でしたけどね。
微妙だったんですよね、うちはね。でもこれ不思議なことに
雲が、
山口さんのとこ微妙でした。
雲が切れたり隠れたり。
へえ、うち嵐だったんです、
そうなんですか。なんか悪いことしましたか。
雨風だったんです、うち。
その辺の人なんか悪いことしたんじゃないですか。
本当にね、局地的で、同じ枚方の人でもね、綺麗な満月だったわねって言ってはったね。うちめっちゃ風でしたよって言って。
狙い撃ちみたいな。
本当にね、ところ変わればですが、
うん、そうそう、そういえば、先週は思わぬことで、放送をお休みいたしまして。
そうなんです、しくしく。
もうね、もうみんなではコロナが発生した後身内にと思ったんです
まあそんなことはなくね、はい、1回お休みワンパスをさせていただきました。
復活です、
もうこのまま私たちいなくなったらどうしようかと思いましたけど、大丈夫でしたよ。今週もよろしくお願いしますねということで、山口さんの秋はどんな感じですか。
ですね、まず私半農半業を、なりわいとしておりますが、
農の方はなりわいなのね、もう、
そうそう、ニンニク植えましたね。ニンニクは市場で売ってるニンニクとほとんど同じニンニクをパカッと一粒ずつに割って、で皮を剥いた方が芽がよく出やすいということで、皮を剥いて、
だって根っこのとこもね、カチカチになってるもんね、あれね。そうそう、売ってるやつ、
ちっちゃい一個一個の皮もめくって、で、上に向けて植えて、土は5センチぐらい。で、あとはもうじっと来年の春を待つだけです。
ああ、そしたらあれですね、チューリップと同じ感覚ですよね。
そうですね。球根みたいなもんですね。
球根を植えたら、そしたら来年こう、むくむくと、ニンニクの芽というのがね、美味しいのが出てきて。
で、一個植えたのに、完全な形のニンニクが出来上がるんですよ。
いいですよ。10倍になるやろか。
なるなるなる。
簡単そうです、これ。
いいですよ。
これって土選ばないの？
大して選ばないですよ。強いですよ。
あ、そうなんだ。
ニンニク系、玉ねぎ系は強いんですね。
玉ねぎはね、結構なんか場所取りそうだけど、ニンニクってそんな場所取らないような気がするんだけど。
ね、そうですね。ただね、意外と遅くまで生えてましてね、5月ぐらいまで占有しちゃいますよ。場所、
いいんです、私たち農家じゃないから
春野菜を植えたい方はちょっとね、
ニンニクの芽ね、茎も美味しいですしね。
いや、なんてやったら実が美味しいです、
まあ、実も美味しいけどもですね、急になんか、そうやそうや、今日パスタしようと思ったら裏から取ってこれるんでしょ、そうです。乾燥しないとあれ食べれないの？
ね、うちはもうあんまり乾燥させずにそのまんま冷凍室に入ってます。剥いて、
で季節が来たらもう掘り出して冷凍室に入れてるん
です。そうです。で1個ずつをもう剥いて冷凍室入れて、でそのまま1個取り出しては調理室に使うと。
土の中から今日はパスタするから掘り出してばらけてみたいなことはしないわけですね。
しないですね。もう一気に抜きますね。ニンニクの花が咲き始めたらもう。
ニンニクの花ってどんなんなんですか？
どんなんやったかな。
私水仙みたいなのをイメージしちゃってるんだけど。
すみません、ちゃんと見たことがないです。なんせ花が出そうになったら抜くんですもん。
あ、そっか、花が出たらもう遅いんだよね、きっとね。
まあどちらにしても買ったら高い国産ニンニクがたくさんできますよ。で半農半漁の漁の方はさらりと言います、先週淡路島に一人で初めて釣りに行きましたが、なんと坊主でした。一匹も釣れませんでした。
まあそういうこともあるわさ。
リベンジ ちょっともう分かってるところにもう一回行こうかなということで、以上、はい、反応反響レポートでございました。
はい、今日はねゲストはなしですけども、情報もりもりでね、はい、お届けしたいと思いますよ。
はい、
はい、どうぞお楽しみに。
はい、よろしく。
はい、
それでは一つ目ですね、
話題1。はい、はい、私ね、タンデム自転車乗ってるんですけど、もうこの時期は、はい、この時期のお花って言ったらね、ヒガンバナじゃないですか。ヒガンバナね、結構短いんですね。パーッと咲いてパーッとなくなっちゃうの。
あ、そうなん。やっぱお彼岸の時だけ咲くからヒガンバナっていうのか。
そうそう、まんじゅうしゃげですけどね。で、あれがね、もう真っ赤な絨毯になってるところがあるよとかね、いう話があるので、じゃあそういうとこを目指していこうと思ったんだけど、ちょっと今週は1週間早いっていうので、万博記念公園に行ってきたんですね。あそこちょっと早めなんですって。
あ、そこも彼岸花があるから。
うん、そうそうそうそう、群生してるっていう話なのでね、行ってきたんですね。はい、で、どうせ万博記念公園に行くならば、あそこに行かなければ。ということで行ってきましたよ。うん、
はい、
広瀬浩二郎さんの広瀬浩二郎さんがいらっしゃる民族博物館の特別展示会ですね。はい、今特別展示展をやっています。それでも僕らは濃厚接触を続けるみたいなね、本も書いてらっしゃいますけど、うん、だって ね見えないんだから触らなくちゃ分かんないじゃんっていう ね、そうそう。で、うん、今、ユニバーサルミュージアムということで特別展をされています。うん、別館の方などでね、かなり広いところでやってます。行ってきました。面白
テーマがね、ユニバーサルミュージアム触る食の大博覧会。
うん、そう、触る食べるじゃないよ。
食は接触の食ですね。はい、という名前の特別展。
民族博物館の別館隣ですね。で、特別展をやってたので行ってきました。はい。うん、面白かったよ。これがね、
どんなものが？
いろんなね、6つのテーマに分けて展示されていたんですけど、自然のものとか、はい、あとですね、木工のものとか、陶芸のものとか、うん、アート作品がねかなりたくさんあったんですけど、もうね何があるのかなと思って、うん、展示のなんかとかね、展示ってあの点数の字ですよ、そういうのの歴史とかね、そういうのかなとか思っていたら、いやいやアートが盛りだくさんで、
ほう、
もう入ってねちょこちょこちょこっと行ったらね、ハートの石がいっぱい並んでるの。うん、ハートの形のね天然石ですね、世界から集めたというね。
へ、
石なんだけど結構大きいんですよ。言ってみたらね、ベレー帽ぐらいの大きさ。わかる？
大きなハートやな。
大きなハートの形のね天然石を、まあ、磨いてツルツルにしてあるんですけど、でそんなのがねゴロゴロゴロゴロゴロゴロっと下に置いてあってね、ツルツルツルツルっと触って、でその横にはね木製の世界地図があって、でそこにねそのハートが取れた場所にねハートがついててね、あといっぱい触りま
くって、触る地図、
地図ですね、かなりずらーっと長いんですけど、そこにねハートの石が取れたところをねハートマークつけてあってね、また木製のハートがね可愛らしいって言って、キャーキャーって言ってね写真撮ってたんですけど、あ、よく考えたら展示こういうとこで写真撮っていいのかなとか思いながら、ちょっと次のブースに行くとアート作品ですね、可愛い、卵の中からね、コアラが出てきてたりとかね。
そう
ですか。
あ、うん、そうそう、これはあの、サワールがテーマですけども、ユニバーサルミュージアムなんで、うん、一般の方も入場されるんですよね。
もちろんもちろん。うん。ね、うん、そう。から、見ても楽しいんだけど、あのね、暗くしてあって、触るとなお楽しいというね、見ただけではわからない食感なんかも楽しんでもらえるものがすごくたくさんあって、結構手を突っ込んだ中にこんなものがあるよとかね。見ただけではわからない、そんなものがいっぱいあって、1階があって2階は音の出るものがあったり、音を楽しんだりですね、鳴らすと意外とこんな音が出るとかね。で、あの世界の、あの触るポスターなんかもあったんですけど、かなりなもう想像以上の大きさのもので、ポケットに手を突っ込むとこんなものが出てきたとかね、もう食感をもうすっごい楽しめる展示会でした。もう一回行きたいかも。
広瀬さんだしですね、一回出てもらいましょうか。
そうですね、来ていただきたいはどういうコンセプトかね。じゃあ
ちょっと、まあ、概要だけ今日分かっていることをお知らせしますね、うん、はい、まず期間は9月の2日から始まりまして11月30日まで
結構たっぷりやってます、
水曜日はお休みだそうです。ただし、はい、11月の3日が水曜日なんですが、この日は空いてまして4日がお休みになるそうです、うん、はい、観覧料は、一般の方が880円、大学生が450円、高校生以下は無料です。
はい、障害者手帳があると、
どう無料です。
無料です。
手帳をお持ちの方はご本人と同伴者1名まで無料、うん、団体の方とか、65歳以上の方とかは割引があって600円だそうです、
はい、どこにあるかというとね、あの大阪万博の
国立民族学博物館、調べていただかないといけないですけどね、電車で行く場合は一番近いのは万博記念公園かな、
そう、公園駅で降りて、はい、でど真ん前に太陽の塔があって、そこを左の方にひたすら行くとあります、
はい、大阪モノレールの万博記念公園駅ですね。地下鉄とかで乗り換える場合は千里中央からモノレールに乗って、阪急千里線だったら山田駅からモノレールに乗って、京都線は南茨城駅からモノレールに乗って、地下鉄谷町線は大日駅からの、
もう絶対とにかくモノレールなんです。
京阪本線は門真駅からモノレールに乗ってください。
はい、楽しいのでね、ぜひ行ってきてみてください。は
い、いいですね、
うん、はい、話題に
続いては、日本ライトハウスのイベントですね。
はい、はい、私勤めておりますね。
職員ですね、頑張って説明してください。
はい、おります、私おります。日本ライトハウス情報文化センターでは、毎年日本ライトハウス展というものをね行っておるのでありますが、今年も、さらにね広い場所でと思っていたのですが、うん、
はい、
まあ、こんなことになりまして、
まだね、もう終わってるだろうと思ってましたけどね。
そうなんですね、まだこれなんです。はい、もうで日本ライトハウス展はできないけれども、エンジョイグッズサロンが今年はね20歳になったので20周年記念企画ということで、10月の9日と10日オンラインイベントを開催することになってますね。はい、はい、これがですね、まあまあまあまあ、こちらの番組の方にもねゲストで来ていただいた方の製品も
たくさん出ていただけるんですね。
そうなんです。まず9日からねご案内していきましょうかね。
はい、僕言いましょうか。
うん、
まず9日朝10時からテーマ1、最新のウェアラブルデバイス、まあ、顔とか頭につけてる小型のもので便利なものですね。
そうそう、
例えばエンビジョングラスとかエンジェルアイスマートリーダーとか、
はい、
暗視のメガネですとか、
はい、暗いとこでも見えるやつ ね、
新しい世代の機械ですね。
そうそう、
ということです。
はい、
で、
こういったものね、
はい、9日の午後1時からサロンの職員の方が視覚障害者向けの機器用具のお悩み相談、さらに3時半から、移動支援の今そこにある未来、
今そこにある未来です、
未来力がテーマですね。
はい、
これはですね、はい、前このラジオにも出ていただきましたシューズインナビゲーションシステム、足出せ、
はい、
それから高度化展示ブロックの音声情報案内、
はい、
それから駅構内の展示ブロックに QR コードをつけた、視界、はい、
うん、
それからスペイン生まれの、
ナビレンズですね、
ナビレンズという、
はい、
情報、まあほとんどのものはスマホのカメラがそれを捉えるといろんな情報が出てくると、は
い、ナビゲートしてくれるというものなんですけど、さてさてどんなものなんでしょうかという ねものを、うん、このテーマ1、テーマ2ですね、一つ目のウェアラブルカメラ、まあ、午後からのね、
はい、
このナビゲート系のものは、各メーカーの方とかね開発者の方が来てくださってご案内してくださると、は
い、いうことですね。
で、オンラインに参加してくださったらば、はい、直接ねメーカーさんにご質問してくださったりとかね、うん、できるものです、
まあ、なるほど、はい、リアルタイムで見ることができるということですね、オンラインでね。
そうですね、はい、
これまたこれ全部ソロの珍しいですから。
そうですね、 個別にはありますけどね、一緒に
これね、もう本当に近い将来日本にたくさん入ってくるような
気が
しますよ。技術的な問題はもうほぼクリアですからね。
そうそうそうそう。もう近い未来じゃなくてね、次回来年とかね、もう近い。
どうやって誰が導入してくれるかということですね。世の中のインフラになるかどうかという。
そうですね。
ということで、
街で見ることができるようなものがあります。
はい、私と武田さんもね、これの普及のための活動をやってますよね。
あ、そうですね。このね、あのナビ系のものはそうですね。
はい。
で、10月10日になりますと。
はい。10日は、テーマ4は iPhone やアプリの特集初級編、10日の10時から11時半の午前中ですね、はい、で10日の午後は1時から2時半が iPhone やアプリの特集で、まあ、中級および応用編だそうです、
はい、
ここには特別ゲストで御園正光さん、
はい、今ね展示毎日の方でね、うん、IT 系の
ICT ノートというコラムを書いておられる方が、
はい、くださっている方がいろいろご紹介してくださいますよ、
はい、ということでこれで2日間盛りだくさんのテーマなんですけども、
はい、なんですけども、
これはエントリーが必要なんですね。
そうですね、ズームでやりますので、はい、参加したいな聞きたいなっていう方は、ぜひ、ライトハウスの、ね、情報文化センターのページから申し込んでいただいてもいいですし、はい、メールで申し込んでいただいてもいいですし、はい、お電話でお申し込みいただいても OK です、
はい、電話番号申し上げましょうか。
そうですね、
はい、
申し上げましょうか。
あ、私読めます06-6441-0039 ですね、
はい、でこちらの方にあの申し込みいただいてもいいですし、ホームページの方からね、メールアドレスでそちらで申し込んでいただいても結構です、
はい、と一応もう一つですね、 E メールアドレスも書いてあるんで言いましょうか。
うん、
meeting@iccb.jp、メールをくださっても結構ですということです。
はい、はい、ぜひね、メールされる方はね、ホームページの方からアクセスされて、
その方が楽でしょうね。
そうですね、はい、はい、間違いなく、うん、で、とあとですね、いやいやいや、そんなオンラインとかね、あのしたことないんやっていう方は、
はい、
ぜひあの来場くださっても聞いていただけるよう、これね、もうすごい限定数ですね。今、うん、なかなかね、こういう時期で、自由に来てください、うん、みんな見てください、触ってくださいっていうわけにはいかないんですけども、限定で。
それも電話でご問い合わせですね。
はい、そうですね。
はい。
06-6441-0039までお問い合わせください
、
はい。
で、この申し込みね、一応期日があるそうでして、受付締め切り、
はい、
まあ、その前に定員いっぱいになっちゃうかもしれませんけども、
そうなんですね、
10月の6日まで受け付けてるそうです、
はい、
で各回とも1回ごとイベントごとに100人で締め切りだそうです。
これはオンラインの方が100人です。
オンラインで、はい、会場に来ることの人数は別途電話でご相談ください、
はい、
20人ぐらいですね。山広さんとかいろいろあるから、いろいろあるんでしょうね。
うん、こちらの会場に来ていただけるのはね、もう20人ぐらいなので、はい、もうその狭き門なので、ぜひぜひ早めにお問い合わせください。はい、来ていただいた方は私たちの iPhone ミニ講習なんかも受けていただけること。
ああ、そうですか、武田さんその担当なんですね。
そうそうそう、はい、そうなんです。そんな方もやっております。
10日日曜日ですね、
はい、はい、9日10日です。はい、ぜひお問い合わせくださいませ。
はい、今聞こえてるのは、
聞いていただいてるでしょうか。
聞こえてるのは何ですか。
私んちの周辺です。どんな山に住んでるのか思われる方もいらっしゃるかもしれない。普通に大阪でございますね。秋なのでね、虫の声がね聞こえるようになってきましたよ。
コオロギですよね。
コオロギ、スズムシ、それからなんだろうな、わかんないけども、いっぱい鳴いてますね。いっぱい鳴いてます、はい、山口さんとかも鳴いてますか。
実はうちも結構泣いてるんですよね、
はい、もうね、泣いてるとこに住んでるものとしてはね、うん、こんなも皆さんそんなもんだろうと思ってたらそうでもないらしいね、
うん、
皆さんとこでは泣いてますか。
うちの奥さんが、野菜が食べられるとかなんか言ってますよ。
虫さんに
虫に敏感ですよ。
うちはねそんな食べられるもん何にもないからね、音だけ聞いてゆっくりすやすや虫の音を聞きながらやってますけど、そんな秋ですが、皆さんお月見パイも食べちゃったかな、もうね、
食べた。
私
お月見バーガーを食べました。
お月見バーガー食べました、
うん、初めて食べました。
はい、はい、これもね期間限定だから、もうそれも終わった頃ではありますが、嬉しいニュースが飛び込んできました、うん、じゃんじゃーん、
はい、この前この番組に来ていただいた、
うん、
浜の上さん、浜の上文也さん、
はい、
行くかどうかわからないと言ってたのに行ったんですね。
そうですね。
パラクライミング世界選手権モスクワ2021が9月15日から17日、モスクワで開催されました。
はい、なんとなんと、
B2 クラスに出場した浜の上さんは金メダル。
金メダルです。パチパチパチパチパチ。
すごい。
素晴らしい。
確かその前の大会銅メダルでしたよね、
うん、そうなんですよね、でね、本当にね、あのみんなが行けないクライミング大会に参加するのはどうかなとかいろいろ考えてらっしゃったんですけど、もう行くからには、選手に選ばれたからにはもう思いっきり楽しんできますということでね、行かれて見事金メダルです。嬉しいね。
で一方で、あの何連覇中でしたっけ、これ
4連覇だったかな、
え、
うん、4連覇じゃない、
4連覇してた小林さんが、うんうん、予選で5位だったんですって。
なんともね、
初めて決勝に行けなかったというのをフェイスブックかなんかで見ましたけど、
まあ本当にね、大会には何があるのか分かんないっていう中ですけどね、本当にビーチ君頑張ってくれました。楽しい、嬉しいですね。
ね、あれ難しい種目ですね、あのオリンピック見てても。はい、今週の音楽は池田聡、月の船。さんですけれども、これはあの、うん、ネットで見つけたニュース記事なんですけども、
うん、
大阪にもあるダイアログジャパン、
はい、ダイアログインザダークですね、
ね、
はい、
真っ暗な部屋に入って何するんですか、あれ、
私部屋というよりかもっと広いところですね、空間に入って、
まあ、いろんな課題をするんでしょうけども、
行ったことあります、山口さん？
ないんですよ、あれなかなか入れないんですよ。
へえ、私行ったことありましたよ。
いきなり行っても無理なんで、
予約していくんですけどね、
ナビゲーターやってる人がね、アテンダントっていうんですか、なんてい
う、そうですね、アテンダント、
アテンダントをやってる人がお友達にはいるんですけども、うん、入ったことがないんですよ。どんな感じなんですか？
本当にね、何にも見えない真っ暗なところで、真っ暗やね、そう、お家にお邪魔しますって、お家にお邪魔して、お庭に行ってね、はい、私が行ったのは何年か前の秋シリーズの時に行ったんですけど、葉っぱに触れたりね、いろんなものに触れたり、お家の中でそれでアテンダントの人がね、お茶を出してくれて、そこでね、みんなでお絵描きをして、真っ暗の中で絵を描いたりとかね、そんなことをしましたよ。
そういうイベントなんですね。うん、それがあの東京に常設の会場があって、
うん、
大阪にもあの
グランフロントですね。
フロントの中にありますよね。
うんうん、
グランフロントの方はなんかシーズンシーズンで開いたり、それから今はなんかコロナの影響で今お休みしてるらし
いですね。そうですね。もう長いことずっと休んでますね。
う
ん、
そうなんですか。うんうん、で、その団体がですね、全国の小学校1年生から中学3年生5000人を無料招待したするという発表したそうです。
うん。うんうん、
だからまだ終わってないですね、今からですね。主催者の代表理事の志村さんは、東京パラリンピックで共生社会の重要性が広く認識された、心の中にレガシー遺産を残すために、障害者との出会いを楽しみ多様性を学ぶ機会を増やしたいということでこのイベントをやっていくそうです。
うん、なるほどなるほど。東京ですね。
東京ですね。まあ、
はい、まあ、私たち小学生じゃないか行けないけどもね。
あ、そうやったな。そうかそうか。私もう行く気になってましたけど。
あ、そう。はい。そんなイベントが東京でやってるそうなんですね。うん、
まあ、あのコロナがもうちょっと収まったらね、お子さんたちでそういう機会があるといいですね。
これでも今コロナの時期にやるんじゃないですか。
そうだと思いますけど、あの、うん、県をまたいでって今行けないじゃないですか。
ああ。ホームページでまたお問い合わせすることなんでしょうか ね、うん、うね、また見てください。うんうん、
面白いイベントだと思います。はい、続いて話題4です。
はい、
これもネットで見つけた記事なんですが、調べたら私の知ってる人がこれに関わってるということも分かりまして、石川県のイベントですが、フューチャーチャレンジプロジェクト、
はい、未来にチャレンジするんですね
というテーマで、イベントがあるそうです。うん、それは何かというと、石川県にある J リーグのサッカーチームを視覚障害者と一緒に見ましょうという企画みたいですね。メインは、
石川なんだろうチーム、
それが読めないんです。
横文字なんですね。
そうそうそう、税源金沢かなだと思うんですけど、ちょっと詳しくなくて間違ってたらごめんなさいですね。でね、どんなことかというとね、申し込みしていただくと10月17日ヴァンフォーレ甲府戦に、一緒に見に行きましょうと。
わ、なんかもうめっちゃ近い先じゃないですか。
そうです。
うん、
で、当日は皆様と一緒にサッカー観戦が楽しめるように、金城大学の学生と金沢星稜大学の学生が視覚障害者の方をアテンドします。
うん、
で、まあ、お申し込みしてください。で、中身はどんなのかというと、ちょっといろいろ面白い企画がくっついてます。
これ会場で、
うん、あのね、実際駅前集合してバスで連れてってくれるんですって。
あ、そうなんだ。
そっからアテンドがあるんですって。でね、その中についてる、まあ、サッカー見るだけが一つの企画ですが、2番目に音声でサッカー観戦を楽しむということで、プラットキャストという、IO データが提供している機器を使って音声配信サービスプラットキャスターを使って、視覚障害者の方でもピッチの上での状況が分かるように、この試合はアナウンサーと、制限金沢のクラブアンバサダーがなんか実況中継をやってくれるんですって。
副音声で案内してくれるっていうやつですね。
そうです、そうです、
うんうん、
サッカーを案内するの難しいでしょうね。
ではしないでしょうね。これたまにあの野球チームがやってたりしますけど、それのサッカー版ですね。
そうですね、
うん、
はい、でさらに、企画3、応援啓発グッズ先着3000名に、
先着3000名ってめっちゃすごいじゃないですか。
うん、応援ハリセンプレゼント、要は、音で応援しましょうと、
うんうんうんうん、
声を出したらいけないから、
うんうんうん、
コロナ禍ですから、
うんうん、
ということだそう
です。結構入れるんですね、そしたら会場。
うん、そうですね。それから視覚障害者とともに、4番目企画と、当日は見る前に、ブラインドサッカーを体験してもらいましょうと。
はいはい。
で、それでよりリアルな感覚を持って試合を見ましょうと。いうことだそうです。 で、企画後は、視覚障害者の方についてもっと知ろうと体験しようという啓発ブースを会場に作りますと、
うん、
でそこでいろんなあの、まあ、見たり聞いたりして啓発を受けて、さらにその会場には出ました音声の出る点字ブロック高度化点字ブロックをテスト運用します。
あ、こちらでも松井先生ですね。
松井先生、はい、金沢工業大学松尾邦夫研究室開発中の高度化点字ブロックは専用のアプリをスマートフォン、タブレットにインストールするとスマートフォンをかざすだけで行き先や設備の場所などの情報が音声で案内されるシステムです。
これね、詳しい説明はね、うん、ぜひ武田と山口の時々役立ちラジオに松井先生ね来てくださってるので、ぜひぜひ
一覧に
また聞いてみてください。オンデマンドでいつでも聞けますの で、 そうです、ね、ぜひお聞きください。
でね、概要はあのちょっともうちょっと開催要項みたいな感じで喋りますと、うん、試合は10月の17日日曜日 J2 リーグ第34節ヴァンフォーレ甲府戦です。
J2 なんだね、
うん、で会場は石川県、西部緑地公園陸上競技場というところでやるんだそうですけども、ど朝10時に金沢駅、金沢甲口バス停1番にお集まりください。シャトルバスが出ます。で10時15分からシャトルバスに乗ってもらって、で、アテンドの人がついて現地まで行きます。そしたら11時からブラインドサッカー体験会がありますので、これに出てくださいと、
うん、
サッカー会場の広さとかを体感してもらって、まあ激しく走りもありませんので、運動苦手な方でも大丈夫ですよ、参加してください。これでリアルな感覚を持ってサッカーを楽しみましょう、
うん、
で次12時からスタジアムの場外イベントで、広場を散策していただきます。
へー、
で13時からスタジアムに正面に集合して観戦席に入りきます、
うん、
結構いいところの席みたいですよ、
うん、
で、13時20分からフラットキャストという音声配信サービスが始まりまして、
うん、
視覚障害者の方もピッチの上の状況が分かるように実況解説を楽しんでいただきます、
はいはい、
でいよいよ2時から試合が開始します。
長い1日ですね、結構ね。
16時に試合が終了します、
うん、
さらに、16時30分には皆さんでバスシャトルバスに乗って金沢駅へ向かいまして、17時30分に金沢駅で着いて解散となります。
これ、
どっぷり
県をまたいでもいいのだったら、行きがいがね、
あるね、
行ったかいがあるよ ね、 ね、かなり10時から、17時までだったらね。
ね、うん、ひょっとしたらその頃もうあの解除されてるかもしれませんよ。
でも分かんない、これ申し込みしないといけないでしょ。
そうですね。でね、チケットがいるんですよ。視覚障害者の方は1600円、うん、付き添いの方は2100円、
うん、
手帳をお持ちください。
うん、
チケット代は当日会場でお支払いください。
申し込みは、
申し込みは
予約
は、電話番号言います、
はい、
後で。席はメインの SA 指定席だそうです、
うん、
で観戦は事前申し込みとなっておりますので、
だよね、やっぱし、
アドレスがありますので、これホームページに出てますので、
うん、
そこで探してもらう方が楽でしょうね。これ長いんでアドレス申し上げてもちょっと皆さん書き取れない、
はい、これは何で検索したらいいんでしょう。
イ
ベント名が、
イベント名はフューチャーチャレンジプロジェクトという名前、
フューチャー
チャレンジ
プロジェクトで検索すると出てくるかな、
いいと思います、うん、はい、
はい、
申し込みはね、締め切りが近いですよ、10月1日、
うん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。これは
大丈夫、25日からですから、オンデマンドで見れるのは28日ぐらいからかな。28、29日ぐらいですけど。
だからもうね、もう
3日、4日ぐらいしかないですよ。
お聞きになったら、もう即申し込みサイト行かないと、締め切っちゃってるからね。
そうですね、
はい、
10月1日の夜中の23時59分まで受け付けるそうです。で、なんか参加いただくにあたって、ご希望の方には金沢駅もしくはスタジアムから事前に介添え基本動作について学んだ大学生が、サポートさせていただきます、
うんうん、
申し込むの時に希望のありなしを回答してください。 からポッドキャストという音声配信サービスを使うためには、スマートフォンをお持ちの方やタブレットをお持ちの方はぜひ自分のを持ってきてください、うん、持ってない人はその旨またご相談ください。で、問い合わせができます。株式会社石川ツエーゲン、これサッカーチームなんだな、
うん、
の電話番号ですが 076-254-5081 です、ということですね。
はい。おと思った方はもう即行かないと間に合わないよ、はい、
ね。金沢工業大学の松井先生に電話をしないように。
そうしないようにね。わかんないからね。はい、こっちがチケット申し込みしていただいて。はい。
ということで、この会社はね、朝9時半から6時まで受け付けるそうです。ただし、うん、土曜と日曜日と祝日はお休みだそうです。
これね、会場になってたらね、県またいで行けるんでしょうけど、うん、はい、まあそんな感じで、
電話番号もう一回だけ言っときましょうね、076-254-5081 です。
はい、
はい、ということでございます。まあちょっと珍しいイベントです。だんだんこういうの増えるのかもしれませんね、
うん、
うん、ということでこういうのにアンテナ貼っといていくとあちこちで見れるかもしれません。あっという間に、はい、はい、
そうですね、
たくさん喋りましたね今日も。
そうですか、はい、たくさん紹介していただきましたよ、はい、はい、
その中でもやっぱりイベントが多いんですね秋は。
秋はねやっぱし多いんですよね。本当言ったらもっともっといっぱいイベントがあるんだけど、まあ、こうしてる中にもね徐々にね中止になってるイベントもあったりして、私の秋のねあの予定は全部仕事以外は全部延期になりましたけど。
そうですか、僕も仕事も延期になってますね。
ああ、そうか、仕事はまあねコロナだからね、まあ、こんな縮小して開催しますとかっていう風なことになっていってるんだけど、楽しいイベントがね次々に延期になってちょっと、うん、はあ、
こんな中あのね早く解除していただかないと、うん、どうもワクチンの効き目がどんどん落ちてきてるらしくて、
ね、ああそうなんだ、
あ、そうそう、
ワクチンパスポート欲しいな。
私あのネットでね研究用というあの抗体ができてるかどうか、うん、中和抗体検査キットというのを買いました、
うん、
で、プチッとこう指の先から、血を出して、うん、それをスポイドですくって、うん、キットのあの平たいちっちゃなしゃもじのようなところにポチョンと置いたら、
うんうんうんうん、
線がくっきりと浮かび上がってきたら抗体がありますという、それやりました。
あったんですね。
まだありました。
それって薄くなっていくの？
出なくなったらもう抗体がないですと、まあ、その数値は出てないんでね、大阪とかの東京とかの街中行くと検査センターっていうところがあるらしいですよ、
う
ん、
抗体まだあるかどうか、うん、
そこは数値が出るらしくてね、
へー、
うん、ちょっと単位を知らないですけど20まであったらいいけど、うん、20なかったらもう足りませんみたいなことが分かるらしいです、
う
ん、もう今のうちにちょっと解除してほしい。
そう、早くパスポート持ってねお出かけ、今そんな話も出てきてるからね、早くどっか行きたいな、遠出したいな
っていう、きっと皆さんもそうだと思いますけどね、
はい、
もうちょっとでしょう
ね、
うん、気をつけながら感染を起こさないようにして出歩く方法っていうのを皆さん本気で考えないとと思いません？なんか静かですね。
難しいな、なかなかね、本当にね、早くね、もう飲んだくれてあれは早く、
うん、
それはねなかなか難しいなとか思ったりもするんですけど、うん、早くパスポート持って、ちょっと県をまたいで遊びに行けたらいいなと思ってます、
はい、
でね、いろんなね集まりにねまた皆さんもね参加いただいたらいいかなと思っている今日この頃で、
はい、9月いっぱいは少なくとも我慢ですね、
は
い、ということだそうです、はい、はい、
来週放送した頃には、
はい、解除になってるかもね、
うん、かもね、
かもね、
はい、はい、
ということで、
です、
はい、また来週、
はい、また来週、
失礼します。